今日のこの時間は合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、そして定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さんにお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
さあ今回も特別ゲストをねお越しいただいているということで、はい、じゃあ丸井さんからご紹介お願いできますか。
はい、今回お越しいただいたゲストは前回と引き続き奥の坊クリニック松田先生にお越しいただいております。で今日のお話なんですけども、趣味と認知症予防に関して、松田先生の方からちょっとお話をしていただけたらと思います。
なるほど。まあ、認知症予防っていうとやはり皆さんねどっか気にかかってる、じゃあどうしたらいいのかっていったところはなかなかその知識としても知らないこと多いですし興味あると思うんですよね、うん、それも教えていただけるということで、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、認知症予防っていろいろあるんですけれど、やっぱり僕ら人間なんで知的好奇心、こう探求心、やりたいっていうのが思いつかないとダメなんですよね。でその中でこうたまたまこう、まあ、バイク二輪車っていうのが、まあ、僕も興味があって、で、まあ、みんなで出かけたりするんですけれど、でそういう中でなんでこれが好きなんだろうかなって思った時に、こういうマニュアル操作というのが脳全体の活性化につながってるみたいなんですよね。どうも。
ほうほうほうほう。バイクを運転する、まあ、基本的にはマニュアルですもんね。
そうですね。活動的にこう基礎トレーニングも必要という意味でいいのではないかなという話をしてちょっと盛り上がったんですよね。二輪車協会みたいなのがあるみたいなんですよね。でそれもまあ23年の1月ぐらいにまたなんか発表されたみたいなんですけど、まあ、ただまあ趣味でもうみんなもう免許持ってる人たちがどうやらそのどっか解析をしてなんか論文にしたらしくてですね、でそうした時にやっぱりスクーターとかもう何なら今流行ってる電気 のポケットバイクみたいなあんまり活動しないらしいんですよ、脳の刺激と。でブレーキのとかカーブの調節とかいうのがどうもその脳 の酸素供給量が上がっているということが発表されているというのがちょっと見つけたんですよね。
ミッションの場合、ね、スピード上げるもギア上げたり全部シシフルに使って、下げる時も全部ギア下げたりするんで、多分そういう意味で頭を使いながら、
そうね、だから動作の周りの情報をキャッチして処理するとか、それを実行するとか、こう
情報処理能力もそうですし、またそれを加減する0か100じゃないじゃないですか、徐々にとか、そうそうそう、まあ、そういったこともあるんでしょうね。
まあそれが発表されてたというのがもう気づいたので、ね、予防といったらだいぶ高齢者ぐらいになるかもしれないけど、僕らのもうちょっと年代としては若い人たちの流行りのリターンライダーとかね、うん、人たちに対してはちょっとこういう予防になるのにいいのかなと思うんですよね、うん、
これ予防するのに適した年齢ってあるんですか。
いや、まあ、それはもう
若くても
大丈夫じゃないですかね。
若ければ若い方が多分いいんですよね、多分そういう
のは。ただまあ僕自身やっぱり子供とかいろんな他の不確定要因が多い時はやっぱオートマ車の方が安全だし、まあ実際免許新規取る免許もなんかまずオートマでみたいになってプラスマニュアルをってなってるんですよね。ちょっとこの度変わったんですよ、4月から。なので、まあ、やっぱりその若い人たちはねどうしてもこう何かしたいとか家族がとかある間は、まあ、オートマがいいと思うんですけど、まあ、一段落ついた時にちょっと趣味に
ミッション
乗
って脳の活性化
を と。でなんならちょっとバイクを乗っていただいたらもうただこれバイクってやっぱ重いしバランスもありますから、やっぱりこの GP ライダーの人たちも筋トレ体幹トレーニングをしてるみたいです。で、まあ、僕らも実際乗っててタンクをこういかに挟んで体重加減するかっていうので、
は
い、やはりそういうので、ね、スクワットとかバランスボールとかいうのをして普段からこう乗らない時も鍛えれると。
まあ、ツーリング例えば行って帰ったらもう体中痛かったりするんで、結構
全身運動なんですか。
全身運動、まあ大型乗ってるんで松田先生も僕は、
うん、そうなんです、ですよね、そういう人たちがどうもここで2人揃ってましてですね、
趣味が、
はい、
道理でなんか丸井さんが喋んないなと思ってたんですけど
そうですね ここはもう非常に申し上げにくいんですが、
車もミッション乗れないです
か、ね、車の免許しかなくて、一応そうです、若い時にミッションで免許は取るは取ったんですけど、はい、もうずっとオートマで乗ったので今もミッションはもうよう乗らないですね。
なかなかね、そのオートマに慣れちゃうとミッションがない、難しかったりね、
そうですね、ちょっとこう、まあ、触りにくいというか、うん、ちょっと触れにくいところではあるかなと思うんですけども、まあ、今回ね、まあ、松田先生のお話を聞いて、僕もまあ恥ずかしながら趣味がほぼない状態なんです。
ないんですか。
そうですね、うん、でまあ今は子育ての真っ最中といえば真っ最中なんですけども、やはりまあ何年か、もう何年かすると子どもたちも、まあ、社会に出ていく年齢にはなっていくので、そろそろね趣味を見つけないとと思ってたので、先ほどねどれぐらいの年齢で、まあ、そういった趣味ではないですけども、そういった認知症予防を始めたら良いのかっていう一つの、まあ、僕としての個人的な見解なんですけども、まあ、よく言われるそのセカンドライフというか、あのお子さんね、ご家庭があってお子さんがおられるご家庭とかであれば、その、まあ、お子さんがねその大きくなって社会に出られて、新たにまあ自分たちのこう生活をスタートするっていう段階で、そういった趣味であるとか、そういったあの活動をなされる時に、まあ、今のねお話を一つの参考にしていただけたらとは思いますので、
まあ、松田先生とか竹澤さんはそのバイク乗ってってありますけれども、はい、まあ、僕もそうですし、丸井さんとかオートバイ乗ってないですもんね。
乗ってないですね、
うん、まあ、今からその免許っていうのも難しいんですけれども、まあ、そういった方は例えばどういったものがその認知症予防とかにいいんでしょうかね。
そうなってくると、うん、今度やっぱ中高年のやっぱメタボリックの対策として、うん、やっぱり僕はやっぱりこの体幹トレーニング、
体を動かす、
体をそう動かすというのはやっぱり、
松田先生毎回言ってます、まあ、生活習慣から直していくっていう考え方なんで、うん、認知症も、
う
ん、
その生活習慣を見直す、例えば具体的にどういうふうなことをすればいいとかあります？規則正しい生活をするとか、まあ、毎朝その散歩をするとか、うん、いろいろあると思うんですけれども、
流行りに乗ると鬼滅に刃 の、はい、心を燃やせというのが大事なのかなと思ってるんですけど、
心を燃やせ、
よくちょっと診療でも言わせていただいてるんですけど、何が
心を燃やす
あなたのこう気持ちを揺さぶってくれるのと、
そういうところなんです。
そこですよね、
心を燃やす。とっから認知症対策、多分誰も予想してなかった答えが、
いや、やっぱりその、まあ、そういう
分からんでもない、
人間なんでやっぱりこう、ね、前に進む力をどんどんこう、僕としてはそれを一つ伸ばしていくことで、周りもこう自分の周りも巻き込んでいっていくということで、こう真面目腐った何かこれじゃをやりましょうっていうよりは、まあ、それぞれに適した何かがあると思うんですよね、うん、
そのやっぱり自分が何か興味を持つ、そこから始めて興味を持ったことに対して一生懸命前向きにこうやる姿勢っていうのが、やはりそういった面では認知症予防にもつながると、
つながるのではないかと思っていますから、うん、まあ、やっぱり全然関係ないけど、まずは家庭菜園をしてみたらとか、何か育ててみたらとか、何もないんであればとかね、趣味を持つってい
う、はい、そうですね、まあ、人生こう楽しむっていう、そういったことが大事なんでしょうね。
それが大事だと思うんですよね、
うん、はあ、分かりました、
はい、なかなか精神科医の先生からこういう話が聞けることはあんまりないんで貴重っていうのは貴重ですね、
はい、では介護についてとかですね、いろんなことへのお問い合わせはこちらにどうぞ。
はい、定期巡回事業所思いのご連絡先なんですけども、084-961-4320、いつでもお気軽にお問い合わせくださればと思いますので、よろしくお願いいたします。
まあ、今回はね、介護予防について違うアプローチっていうか、う、ね、違う視点からの、
全然違うアプローチ、
ね、まあ、そうですね、はい、二輪車のなんて運転マナーもありますけれど、まあ、そういうのも向上していき、みんなで楽しみで、そう、今頑張っているリターンラージャーも含めて、中年の方が今後負けない老後生活を過ごせれるようになっていけば、
少し認知症が、人が減るように
減れば僕も楽になるのかなと
医者として、
はい、
確かに、
はい、わかりました。今日は介護予防につきまして、合同会社ライブサルベーション代表の竹澤正樹さん、 そして定期巡回、随時対応型訪問介護看護事業所思いから丸井義行さん、そして奥の坊クリニックのお医者さん松田和之さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。